このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。はい、皆さんお元気でしょうか。あっという間に1月も後半になりましたよね。
そうですね。
ね、ところでプルちゃん、
はい、
私ね、最近ネットで気になる数字のデータを見つけたんやけれども、聞いてくれる？
はい、気になる数字何でしょうか。うん、
あのね、世界の SNS ランキング、これを見てるとね、
はい、
日本ではあんまり聞き慣れない WhatsApp っていうアプリがね、これがね、世界ではユーザー数ランキング第3位に入ってるらしいんよね。
確かに私も聞いたことないですね。
うん、でね、この WhatsApp って主にメッセージや通話で使われるアプリなんですけれども、
ええ、
ヨーロッパとか南米、インド、東南アジア、中国圏とのやり取りはほぼ標準の連絡手段になってるそうなんですよね。で、一方日本では LINE やね、 LINE が同じ、ね、役割を担ってるために、この WhatsApp はランキング外、この日本ではね。で、同じ連絡アプリでも国や地域によって当たり前が全然違うんやなっていうことなんですよね。
ああ、本当ですね。うん、
ということでね、プルちゃん、
はい、
世界では当たり前、日本ではほぼ使ってないって聞いて、どんな風に感じる？
どうなんでしょうね。やっぱりこの、まあ、文化の違いとかね、とっつきやすさとかね、そういういろんな状況の違いというかね、生活の違いというか、そういうのがまああるんだろうなと思いますけれど、私はね、やっぱり今 LINE ね、タラさんがおっしゃいましたけども、本当にその通りでね、欠かせないツールにはなってますけども、LINE でね、やっぱりね、既読をねつけるかどうかとかね、通知でもうスマホが常になっているとかですね、なかなかすごいこう逃げ場がないというかね、大変だなっていうのはですね、すごく感じるところがあるんですね。だから情報をね、どうやってこの遮断するかっていうのがね、私もだからこう通知はかなり細かくね設定してね、このグループは自分が見に行くときだけね分かるようにしたらいいなとかね、もう家族は絶対に通知オンにしとかなくちゃいけないとかですね、日々あれこれ考えてね、オンにしたりオフにしたり、なんかそんなね使い方をやったりしますね。なんか本当にこう人それぞれのこの使い方がねあるんだなっていうのは感じるんです。
確かに ね、 ね、さっきね、世界ではこの WhatsApp っていうのがね、上位占めてるって言ったんだけれども、この世界の上位見てみたらね、Facebook であったり、YouTube、そして WhatsApp、Instagram、TikTok が順になってるんだけれどもね、日本では LINE が来て、YouTube が来て、X、Instagram、TikTok っていうね、いうふうになってるんだけれども、私もね、実はね、ハワイにね、知り合いの子が住んでるんだけれども、そのインスタのね、メッセンジャーの方から連絡が入ったことがあってね、タラさんは WhatsApp 使ってないんですかって聞かれたんよね。
お、はいはい、
それね、何年か前の話なんだけれども、WhatsApp って何ってその時、その子に言ったの、分からなかったら大丈夫ですって返事
が。そうですか。WhatsApp ってね。
あちらでは WhatsApp が普通なんだろうけど、私はそういうね、通信っていうか、メールよりも LINE を使ってるよって返事 したんよね。そしたら、LINE じゃあこっちでもまた登録しますかなんかお返事があって。
ああ、そうですか。
それからは、なんか、年明けの挨拶とかは LINE でくれるようになったのね、その子からはね。こっちに、だから日本に合わせてくれたっていうね。
あ、そうです。 うん、SNS って本当に今もう数えきれないその種類があってですね、
うん、
あのいろんなこの、ね、特徴が、ね、あるわけですけども、うんうん、やっぱりね SNS って私こう聞いて思うのはすごくそのまあ文字はもちろんですけれどその画像ね、うん、私たちにはなかなかちょっとね、うんうんうん、ハードルが高いですけど、ね、まあ、うんうん、LINE で言うとスタンプとかですね、あの、うんうんうん、結構わからないものが結構入り乱れてね、
あ、本当や、うん、あれどうなってんの、私文字、ね、
あれはねスタンプだとね、うん、一応スタンプとは読むんですよ、うん、
ただスタンプと出てくるの、
そうですね、でまあ、うんうん、中に入ればこうどんなスタンプかみたいな情報は出るんですけども、うんうん、顔のね、例えば、うんうんうん、こう笑った顔をしてるとかね、
うん、汗かいてるところとかね、
怒ってるとかね、そうそう、うんうんうん、そういうのは分からないので、
あ、
なんかスタンプ来たなっていうぐらいのね、あの文ですから、まあ、なかなかね難しくてね、うんうん、あの LINE はね、なんかあとこう細かくあの区切ってメッセージがちょっと来ると、なかなかちょっとこう私たち音声で聞くときには難しいとかね、まあ、あのハードルが、あのじゃあなるべく長く一遍に収まった方が実は読みやすいとかですね、
うん、じゃあ続けて打った方がいいんだよね、
そうなんです、あの
なんか行とか3つ4つ、
そうそう、細かくね分かれるとですね、
もう終わったかなと思ったら
来たかどうか分からへんとかね、いろんな問題があるんですけれどもね、
本当や ねちょっとそれは気をつけないとかね、
そうなんです、
ね
でもね LINE はあの、うんうん、通話がね無料でできるとか、ね、
うんうん、あ、それありがたいよね、
まあ、ボイスメッセージが送れるとかね、まあ、いろんなそういう良さもありますので、
うんうんうん、
まあ、うまくねそういうところもこう作ってね、あの使って活用してねいきたいなっていうのはすごくあの感じますし、うん、ね、で、やっぱりね LINE のおかげでこういろんなねやり取りがスムーズにできるようになるっていうところもね、うんうん、きっとあるのかなっていうのは感じますね、うんうんうん、
それを感じるよね、はい、私もちょっとね入るときは LINE を最初登録というかね、それを入るときにはねかなり戸惑ったんよね、なんかこう、情報を吸い取られるとかいろいろこうね、なんか聞いてたのでね、
怖さもありますからね、
うん、だけどなんかもうそれみんな使わないとなんかこう話についていけなくなって、
うん、
出会った人でね LINE 交換をするっていうのが普通になっちゃったもんだからね、
そうですよね、
うん、
まあね、
まあ、でもね、いろんなその SNS でもね、そういうアプリとかもいろいろあるんだけれども、もしね、くるちゃん一個だけなんか消えたら一番困るなっていうなんか SNS の中でなんかある？
でもやっぱり LINE でしょうかね、使う頻度はやっぱりね、うんうんうん、一番多いですから、うんうんうん、メッセージのやり取りとかね、まあ、通話をするとかですね、
そうやね、やっぱりそうか、そうなるよね、
やっぱりね、他のもちろんあの SNS もこうね使ったことはありますけど、うん、一番こう依存してるのはね、うんうん、LINE かなっていうのがあるので、うんね、でもやっぱりね、うん、SNS って、まあ、他のものもそうなんでしょうけども、
うん、
ね、あの使ってるつもりで、ね、あの、うんうん、使われてるという時もねあるかもしれませんから、うん、まあ、そこは ねやっぱりあの気をつけていきたいなというふうには感じますね、
う
ん、
そう
や
ね、
ここからはモーラの旅のコーナーです。私たち目の不自由なものにとってですね、本や雑誌などは点訳や音訳、オーディオブックなど、いくつかですね直接こう利用できるサービスがあるんですけれども、
うん、
街中で無料で配られているチラシやパンフレット、フリーペーパー、まあ、こういったものはなかなかね、手に取って情報を知るという機会が少ないんですよね、
うん、
そこで目の見えているタラさんにこうした資料を隅から隅まで網羅して読み上げていただいて、それを全盲の私が聞きながらツッコミを入れていこうというのがモーラの旅です。
はい、そうですね、隅から隅まで私読ませていただきます。視覚に障害のある方にとってはあまりない機会ですが、健常者にとっても実はそこまで読んでいない、いや見ていないことも多々ありますよね。
そうなんですね、
うん、ということで視覚に障害を持つ方にも晴眼者の方にも新しい発見がある、それがモーラの旅なんです。
はい、
はい、今回ですね取り上げますのは ルルブフリーっていうタイトルの無料パンフレットなんですよ。
ルルブというと旅行ですよね、
うん、そうそうそう、あのルルブ、ひらがなでね、ルルブ、まあ、ね、フリーは英語で書いてあるんですけれどもね、はいはい、うん、でね、これは JTB が発行してて、正確には JTB パブリッシングっていう会社のことなんですね、
はい、
じゃあね、サイズからいきますね。サイズは縦 25.7cm 横 21cm の AB 版です。
ちょっと大きいんですね。
うん、でね、これ表紙を含めて全部で20ページフルカラーの冊子です。
すごい豪華。
豪華よね、はい、この手のモーラの旅も何度かやってきたんですけれども、まずは順番通り表紙の方からモーラしていこうと思います。
これね、展示版がもしたらさ、うん、あったらね、売ってますよ、うん、きっとこれ出版物としてこれね、
すごいやんね、20ページできてるもんね、
すごいです。
うん、じゃあそのまず表紙のデザインから網羅していきますね。
はい、
はい、まず背景は黄色っていうか金色のね濃淡で格子模様になってます。なんかおめでたいイメージかな、うん、そして中央に写真がありまして、本文でも紹介されてる太閤飯っていうミルクまんじゅうなんですね。
へ、
うん、でね、真っ白な和紙、これ懐紙なんですけれども、そこに敷かれた朱塗りの器、これなんか高月って言うんですけれども、お供えなんかに使うね、そこにその太閤飯、さっきのミルクまんじゅうですね、これが置かれてるんですね。この太閤飯の見た目はですね、薄い狐色のひょうたん型の、まあ、おまんじゅうお菓子なんですけれども、うん、表面にはひょうたんと豊臣家の家紋五七の霧が描かれてるんですね、
うん、
でその太閤飯が下に3個上に2個と積み上げられるように並んでるんですね。
お、
うん、でその手前横には個包装された太閤飯も映ってますよ、
うんうん、
このね個包装は白色でね、真ん中が透明になってて、こう中のお菓子が見えるようになってるんですね、でその透明部分には大阪城ですね、この3層のお城のイラストがあって、でもみじと菊の花のイラストが載ってるんですよね。
もうなんか豪華でね、おめでたくて、太閤飯を食べるみたいなね、
そうやね、
なんか本当にこの大阪のね、うん、らしさというのがですね、うん、今の太郎さんのね説明からもこうあのビンビン伝わってきますね。
あ、ねえ、なんかこのおまんじゅう太閤飯っていうのがね、まあなんていうかな、めっちゃそのひょうたん型っていうことでね、とっても優しいフォルムになってて、つい手を伸ばしたくなるような感じなん
で、いいです ね、お茶受けとかね、
そうそうそう、じゃあねテキストに入っていきますね、
はい、
まず表紙の一番上にはお得なクーポンも要チェック、観光もビジネスもこれ一冊で全て OK と書かれてます。
全て OK ってすごいこう強気というか、
ほんまやね、
まあ、ビジネスというところもね、うん、もう本当にどんなシーンでもいけるよっていうのをこうもう売りに持ってきてるわけですね、これ。
そうそうそう、ね、じゃあまあこのねキャッチコピーの下にね大きくタイトルがあるんですよね、はい、それがルルブフリー、その下に大阪、まあ、ルルブはひらがな、フリーは英語なんですけれどもね、そしてタイトルの右側には冬スラッシュ春スラッシュ夏で、下に英語でウィンタースラッシュスプリングスラッシュサマー、
うん、
そしてボリューム26でアポストロフィー26、まあ、2026年いうことですよね。
あ、そうですね、
うん、でさらにその下に大きく赤いギザギザのねついた丸い中に白い文字で英語でフリー無料ご自由にお持ちくださいって書かれてますね。
フリー無料ご自由、うん、もうこういうのね大阪人は弱いですよね。
弱いよ、
もういいとこついてます
ね、
はい、
そうでね、教師の左側タイトルの下にね雲のような形をした白いエリアがあって大阪北&南マップ、まあ、このね北と南っていうのはカタカナで書いてあるんだ ね、でその下に 大阪北、これは普通に漢字で大阪北&南マップと赤い字で書かれてるんですね、
うん、
でその下には焦げ茶色の文字で海と町が出会う場所大阪ベイエリア、その横に同じ焦げ茶色の丸が2つつながったマークのこの中にですね白い文字で特集って書いてあるんですね。
もう我々からするとですねこの北と南とベイエリアって全然こう、うん、違うんですけど、うん、もうそこをこう全部こう入れ込むっていうのがねこのまたパンフレットのねあの大きな本当にねあの特徴ですよね。
もうさすが大阪、
どこから行くんでしょうかねこれね。
ねえこのごちゃごちゃ感がもう、本当に大阪らしくていいだろう。
盛り込んでますね。
盛り込んでるよね。そうでねその日本語のテキストと並行して日本ではあまり見かけない漢字の中国語が書かれてるんですよね。
ああはいはい。
うん、でねさっきの海と町が出会う場所。日本語に相当する部分は日本語の、うんまあ、漢字読みで 言ったらね、
ええ、
太陽陽上司公開の地って書かれてるんですね。
中国語っぽいですねこれ。
ほんまの中国語はそうじゃないよ、
ね、あそうですよね。
ちょっとそれらしくちょっとね読ませていただきまして、ねはい、あの怒られちゃいますちゃんと。
ほんまの中国の方に怒られてしまったもん
そうそうそう、はい、ということでね大阪ベイエリアの日本語に相当する部分は、うん、大阪湾区って書かれてるんですね。まあこれ中国語 で海ですかね。ね湾、うん、区って書かれててね、そうそう。でね次には右下側にも2つの雲っぽい形の白いエリアがあってね上の1つには簡単大阪アクセスガイドって書いてますね。大阪は英語で載ってますけどね。でそしてその下に中国語の漢字で簡単大阪交通指南ってね書かれてます。
確かに指南するとは言いますけれども、
そうやねガイドするみたいなそういうことやね。
あのしかし交通のややこしさをね簡単にこうどう表現してるのかちょっとすごいこう興味がありますね。
ほんまやね、でもほんとさっきプルちゃんが言ったようにすごいなんて言うんかなもう強気というかね、この冊子見たら簡単にわかりますよっていうアピール感がすごい出てるよね。
すごいですねこうこの制作された方のこの強気な感じがね、うん
出てるよね、
変わってきますね、
う
ん、
そうでねもう一つその下の雲型のところにはね神戸京都の楽しみ方ガイド、その下に日本語読みすると楽遊神戸京都駅動覧ってねやっぱり中国語が書かれてるんですよね。
大阪をこれねもう大阪だけではないというところまで来てしまいましたね、
うん、
これね。
そうなんよね
京都と神戸はこれ随分趣が違いますからね、
うん、ねそうでねこの表紙の一番下にはですね大阪老舗のお菓子って大きく書かれててその上に少し小さい字で大阪的老子号天津とねちゃんと中国語が書かれてるんですよね。
やっぱりね老舗という言葉は重みがありますよね、うん、こう聞くとね
あるよね
間違いないっていうね、うん、あの安心感というかね
あるよね。じゃあ今年最初のダラの補足情報
待ってました。
今回いっぱい登場してる中国語の文字についてね、
はい、
教師に書かれてた中国語は反対字っていうね種類の中国語なんだそうですよ。
聞いたことありますね。
ねえ、まあ、この反対字の反っていう字はこの茂るとか反映するっていうあの反なんだけれども、そして体に字と書くんですけれども、はいはい、この反対字はね主に台湾とか香港で使われているもので画数が多くてね伝統的な形の漢字ということなんですね。まあ日本で言ったら昔使われてた旧字体によく似ててね、はいはい、昔のね字すごい竜っていう字とかなんかあるよね、そうそう、こう線が込み入ってるみたいなのが特徴なんだけれども、
はい、
こう紙の上に並ぶとね黒色が濃く見えて全体としてすごい重厚で賑やかな印象になるんですよね。うん、で大阪はね台湾からの観光客の方がとても多い町なのでそうした方たちへの歓迎と案内のために日本語と同じ大きさで目立つように配置されてるようなんよね。
そうなんだ、
うん、そうでねこの文字の密度が高い反対字がこの表紙では大阪らしい活気のあるデザインの一部になってるっていうことなんやと思うんですけれどもいかがでしょうか。
このね活字ってやっぱすごいところはね、はいまあ、展示を私 として使っていると、その展示ってやっぱりその字の大きさとか、ね、うんうん、雰囲気とかってやっぱ変えられませんので、やっぱこうやって、ね、その印象を出すっていうのはやっぱすごいこの、ね、文化だなってこう改めてこう聞きながらね、うん、思いますね。全くね、こう見た感じのこの印象がね、うんうん、変わるっていうのはよく聞きますよね。
あ、そうかそうか、うん、ね、なんか本当にもう私もさ、実際そのポルちゃんの立場になって見ないとわからないことだらけなんやけど、こうやってね会話しながらすごくこうなんか通じ合うものが生まれてるようですごい嬉しいんだけど。
嬉しい、はい、
ね、でね、ポルちゃんもね、大阪の街中でなんか体感してる？
そうですね、まあ本当にね、当たり前すぎてっていうところもありますけれども、うんうんうん、まあ、とにかくね、あのコロナがちょっと収まってからはね、うん、外国からの観光客の方が本当に増えたなっていう感じとですね、
うんうんうん、
あとはやっぱりこう街中歩いてましたら、キャリーケースね、スーツケースをこう、うん、引っ張って歩かれる方が本当に多いなっていう ね、
ね、電車でもね、本当に
多いなっていうのを感じますし、我が家の近くを歩いてましてもですね、うん、全然日本語とか英語とかとは違う言葉でね、おしゃべりをされてる方っていうのもね、ちらほらこうお声を聞くんですね。だから、
ね、
やっぱそういう時に、あ、やっぱり本当にインバウンドって今本当すごいんだなっていうのをね、耳から感じ取りますね。
うん、いやだから耳だけでもすごいそうやって感じ取れるっていうことは、まあ、私たちね、見えてるものにとってはね、もうその倍ぐらいあると思うんだけれども、もう本当にそのキャリーバッグをねガラガラガラと持ってる様子とか、あ、ようこそ日本へって思うんだけれども、海外の方も日本の良さをいろいろこうガイドを見ながらチェックしながらこちらに来てくださってると思うんですよね。やっぱり大阪の良さをもういっぱい感じてもらって帰っていただきたいなとはね思いますが、プルちゃん、そのいろんな海外の言葉が飛び交うというところでね、
ええ、
まあ国際都市っていうんかな、大阪は。
いや本当ですよね、すごいですよね、うん、まあちょっとね、このビジネスってなかなかよくわからないですけど、やっぱ観光ですよね、このパンフレットもね。そうですけれど、すごいですよ今ね、
うん、
から入ってますよ
ね。プルちゃん、そのうち中国語も喋れたりするかもね。
いやいやいや、タラさんの先ほどもね中国語っぽかったですけども、ちょっとねこれ以上はね私無理かなっていう感じでですね、
うんうん、
私ね、トライリンガルだと思ってるんです。
トライリンガル、すごいやん、3つの言葉使えるの。
そうなんですよ、
うん、
まずね標準語でしょ。
あ、
それから、
はいはい、
うまく喋れてるか分かりませんけど大阪弁でしょ。
あ、はい、
ね、極めつけはね、うんうん、やっぱり展示ですよね、
うん、あ、なるほど、確かに3つの言葉やね。
お後がよろしいようで。今回もエンディングが近づいてきたんですが、タラさん、はい、前回ですかね、放送でおっしゃってた、うんうんうん、4月5日の、イベントなんですけれど、
はい、
ね、
はい、
私タラさんがですねチラシの画像をね、送ってくださいましたけど、あれね読めたんですよ、うん、
え、読めた？
そうなんです。
読めたってどういうこと？
人の目を借りずにですねアプリを使ってね、
うん、
実は読むことができまして、ちゃんとチラシにですね、タラさんたちのゆるりねの皆さんが、はい、写真に写っているという説明が聞こえてきたんです、
うん、あ、聞こえてくるってことは読み上げるってこと？
あ、そのアプリが、そうなんです。これはですね、まあ、以前ね、うん、放送の中で少し触れたことがあるかもしれないんですが、
うんうんうん、
AI でですね、認識してね、いろんなその写真の説明とか、うん、それから今回のねチラシのその文字の内容などをですね、うんうん、読んでくれる、アプリがあって、まあ、いくつか種類があるんですけども、私がねすごく重宝しているのは Be My Eyes というアプリがありまして、
はいはい、
この中に Be My AI という、まあ、機能があるんですけども、うんうん、これでね写真のなど の、 JPEG と言われるファイルがありますけれども、
あ
れをですねアプリにかけますと、認識をしてね、チラシにこういうことが書かれていますとかね、 今回で言うと場所がどこね、どこ会場とかね、チケットはいくらかとかですね、どんな方が出演をされるかとかですね、でこう写真のね状況も割とこう正確に読んでくれているということで、すごくね文字だけではないその部分も、まあ、文字化して教えてくれるというね、すごくね面白い、はい、アプリなんですよね。とってもね生活には欠かせないアプリになってますけども、あ、タラさんたちもこうねこれだけ多く のゲストの皆さんとこう共演もされるんだなっていうのをですね、はい、ひしひしと感じながら聞いていたんですけどね、
いやありがたい、もう本当に嬉しい。こんなねやっぱり情報っていうのはご存知ない方たくさんいらっしゃると思うんですよね、でちょっと見えにくくなってきたかなっていう方にとってもすごいね朗報じゃないかなと思うんですよね。
そうですよね、
こういうのがあるよっていうのを知るだけでもね、またこう世界が広がっていくんじゃないかなって思いますし、
主流はねスマートフォン、まあ、iPhone とかね Android っていうことになるんですけれども、このね、Be My Eyes のいいところはパソコンでも実は使うことができるんですね、まあ私なんかはやはりスマートフォンよりもパソコンでね文字入力をする方がはるかにやはり楽だと感じているので、本当に自分のね生活スタイルに合ったこの形でね読めるというのが、まあ、とてもありがたいなと思っているんですが、まあそれよりもですねやっぱりイベントに向けて田野さんどうですか、準備とか練習とかこうどんな曲にしようかとか少しずつこうそういった作戦会議は進んでいますか。
進んでますよ、やはりね今回のはすごく平和をテーマにしたイベントなのでね、まあ、そのタイトル通りロードトゥーピース平和への道っていうね、まあ、タイトルがあるんですけれども、桂春蝶さんがねこの二来家内で会いましょう姫より学徒隊飛翔録というタイトルで、この落語を通して平和へのメッセージを届けてくださったり、まあ、私たちもその平和に向けてのね歌、これはまた昭和の歌とかね、あと私のいい、ね、はい、オリジナルソングですとか、あとクロマチックハーモニカ、世界的に有名なクロマチックハーモニカ奏者の南梨沙ちゃん、とってもね、はい、美しい方なんですけれども、この方と、まあ、この3組でですね、皆さんに平和の何たるかをちょっと考え直していただきたいなっていうような、思いを込めてこのイベントをやらせていただくので、今ねその歌わせていただく曲でありますとか、このねリサちゃんとのコラボの曲ですとか、いろいろと話し合ったりして、
いいですね、
はい、このねチラシなんですけれども、この内容なんですけれども、はい、JBS のホームページの方、
はいはい、
見ていただければ、はい、また皆様にもね詳しい内容をね、チケットですとか、そういう場所とか、これ大木町ミュージアムキューブ01っていうところであるんですけど、はい、
そう、文字の情報もねきっと、ホームページの方載せていただけるはずですので、音声ねユーザーの方にもぜひ読んでいただきたい、聞いていただきたいなと思ってますし、ね、
はい、
やっぱりね平和というともう私はタラさんの曲の中ではやっぱりピースですので、
ありがとうございます、ピースも、ね、ピース必ず歌います、
きっと、ね、はい、歌われるんだろうなというふうに思いながら、ね、はい、桜咲く4月、ね、5日ですよね。
はい。
はい、またぜひね、近づいてきたら、そういったお話もね、はい、ぜひ伺いたいな、というふうに思っています。
ありがとうございます。
なにわ会館、見たことない大阪。
さあ、番組をお聞きいただきまして、ありがとうございました。なにわ会館見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひ
よろしくお願いいたします。
JBS 日本福祉放送公式サイトのトップページ番組へ投稿から専用フォームでお送りください。この番組は毎週月曜日に内容を更新、過去の放送は JBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。
誰もが誰かのサポーター、なにわ会館見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。